オウムシリーサイラン。
皆さんお元気ですか？
寒さ厳しい季節になってまいりました。風邪などひかれてませんでしょうか？
今月はイエス・キリストのご生誕をお祝いするクリスマスがあります。
そうですね、スワミはこうおっしゃっています。イエスは自分だけが神の使いであるのではないと教えました。私たちすべてが神の使いなのであり、人類の歴史に聖なる足跡を残すためにこの地上に送られてきたのです。
今月はですね、日本で初めてのパブリックミーティングが神戸で行われるなど、サイのミッションの広がりを感じられる月でもあります。
そうですね。それでは SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラン SSOJ 事務局です。サイラン SSOJ 事務局です。皆さん、神と共に日々霊性修行に励んでおられることと思います。2005年もいよいよ終わりの月となりました。皆様にとりまして、スワミご降誕80周年のこの1年はいかがだったでしょうか？スワミとの絆をさらに強められ、素晴らしい良き1年であったことと思います。それではいつものように12月の活動をご案内します。12月11日神戸にて、サティア・サヨバ様ご降誕80周年記念、 SSOJ 創立30周年記念としまして、パブリックミーティングが行われました。スワミのことを知りたいと願う多くの方が参加され、熱心にスワミのことを学ばれました。スワミの光と愛が日本中にさらに広がっていくことでしょう。みんな幸せになりますように。12月25日はイエス・キリスト様のお誕生をお祝いしますクリスマスが全国各地で行われます。スワミはイエスは神の愛と無限の意志とを説いています。これらのものがなければ人間は決して人間的であるとは言えませんと言われています。この日を通じてイエス様の神の愛と無限の慈悲につきまして、今一度深く理解し実践し、心から誕生日をお祝いできるようにしましょう。あと12月の記念祭は次の通りでした。3日には奈良グループ3周年記念祭、4日には長野グループ11周年記念祭が行われました。次に1月の活動予定をご案内します。1月1日は新年を祝いする日です。スワミの愛と恩寵に包まれ、素晴らしい1年のスタートを皆さんと共にお祝いし、スワミに感謝を捧げましょう。以上、12月の活動と1月の活動予定でした。それではスワミの恩寵に包まれ、愛と平安の良き新春をお迎えください。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。ジェイ・サイ・ラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。それでは今月はスワミの御言葉から始めたいと思います。
2000年12月25日クリスマスからのご講話です。お聞きください。
人は忍耐を培って怒り、憎しみ、妬みというよこしまな性質を愛によって克服したときに、初めて真の意味で帰依者になるのです。称賛に有頂天になったり、非難に塞ぎ込んだりしてはなりません。あなたが自分を褒める人だけを愛し、自分を批判する人を憎むとすれば、それは良いことではありません。褒められてもそしられても、同じ心でいなさい。非難は、あなたの成長を助けるだけです。ですから、あなたを非難する人に対して、憎しみの心を抱いてはなりません。あなたのところにやってくる良いものは、何でも受け入れなさい。悪いものはすべて無視しなさい。人々が褒めたり非難したりするかもしれませんが、誰も才を動揺させることはできません。才は真理に生きています。いかなる時であれ、誰も真理を揺るがすことはできません。このような強い確信を持って人生を送りなさい。神への信仰を日々育てていきなさい。信仰が深まるにつれて、すべてのよこしまなものは消えてしまいます。皆さんがこれまで続けてきた霊性修行をやめてはなりません。イエスがあらゆる困難に毅然として耐えたので、彼は今日に至るまで称えられ、崇拝されているのです。ある時、一人の若い弟子が、主よ、私が何か問題を抱えているとき、どうすればそれを解決できるのでしょう、とイエスに尋ねました。イエスは答えて言いました。おう、愚か者よ。自分の問題の解決策を探そうとしてはならない。お前の心の中におられる神を愛しなさい。お前を憎む人々すらも愛しなさい。彼らのうちにも神がおられるからだ。もしお前がすべてを愛するならば、どうして苦痛に悩まされることがあるだろうか。すべての人を愛すれば、お前の心は至福で満たされるであろう。あるとき、アルジュナがクリシュナ神に尋ねました。スワミ、あなた様が特別に大切にしておられる人が誰かいるのでしょうか。クリシュナは答えました。おお、愚か者よ。私には敵も味方もいない。私はお前の心の中にいる。私は私を非難する人々の心の中にも住んでいる。すべての人の中に神を見、万人を愛する人は、私にとって非常に大切な人である。人が私に深く結びつくのは、生まれによってではなく、私への強い愛によってである。これほど長い間、私と共にありながら、お前がこの基本的真理を理解していなかったことは、驚くべきことである。おう、アルジュナよ。お前は私を、お前の馬車には座らせたが、お前の心という馬車には座らせてくれなかったようだ。私たちは、心の中に、神を安置しなければなりません。実際、皆さんが神を心に安置する必要はありません。神はすでにそこにいます。皆さんが神が心の中にいるという真理を知るだけで十分なのです。
一旦この真理を認識しさえすれば、皆さん自身が神になります。皆さんが世界に広めなければならないものは、愛のみです。この世界には、愛以外のものは何一つ存在していません。愛は神です。愛は命であり、愛はすべてです。ですから、もっともっと愛を培いなさい。いかなる状況においても、心を動揺させないようにしなさい。揺れ動く心からは、神聖さが失われます。かつてティアガラージャが次のように歌ったのは、そのためです。おお心よ、揺れ動いてはならない。そして、惑わされてはならない。お前が苦しむのは、名門のゆえである。愛を、あなたの命そのものとみなしなさい。愛のみが、人生を神聖なものにしてくれます。愛を持った者だけが、真の人間なのです。愛は人です。人は愛です。人は神であり、神は愛です。すべてを一つにするものは愛です。ですから、愛を育てなさい。真理と正義の道を歩き、平安に満ちた人生を送りなさい。これらの四つの価値は、命を支える原理です。真理、正義、平和、愛という人間的価値以上に大きな力も、それ以上に偉大な理想も支えも存在しません。これらの四つの価値を守って、皆さんの人生の旅を続けなさい。愛の化身である皆さん、恐れのない人になりなさい。たとえ頭に雷が落ちても、怖がってはなりません。死がやってくるのは、たったの一度きりで、二度とはやってきません。それはいつか必ずやってきます。ですから、死を恐れないことです。いかなることがあっても、良いような準備をしておきなさい。真理を守ることを恐れてはなりません。あなたの人生を愛で満たしなさい。そうして初めて、あなたの人生は神聖なものとなります。もしあなたが真理と愛を守らないとすれば、ジャパや瞑想のような、いかなる霊性修行をしても、あなたの人生は救われないでしょう。いかなることが起きようとも、構わずにこれらの価値を守り続けなさい。これらの価値のみが、全世界に幸福と繁栄をもたらすことができるのです。愛をますます育てていきなさい。他者の批判を気に留めてはなりません。なぜなら、皆さんはいかなる過ちも犯しているわけではないからです。人がもし本当に神を愛しているとすれば、一体どのような過ちが起こりうるでしょうか。皆さんの呼吸が止まる最後の瞬間まで、神への揺るぎない愛を持ち続けなさい。対立や疑念の介入する隙を与えてはなりません。すべての人が自分の行動の結果に直面しなければなりません。それがいつどのようにやってくるかは、誰も予測できませんが、 人間は必ずそれらの結果に直面します。しかし、あなたが絶えず神のことを考えているのであれば、決して苦しみに苛まれることはありません。神はあなたをすべての苦しみから守るでしょう。神は常にあなたの中に、またあなたの周囲にいて、あなたを安全に守るでしょう。横島な感情のつけ入る余地を与えてはなりません。あなたは神をイエスとして、あるいはラーマやクリシュナとして崇めても良いのですが、神は一つであることを覚えておきなさい。目標は一つ、真理は一つ、愛は一つであることを忘れてはなりません。このことを固く信じていなさい。取るに足りないことを求めて、あなたの愛を断片化してはなりません。一体性の原理を理解し、それにしっかりと捕まっていなさい。そうすれば、あなたがどこにいようとも、たとえそれが森の中でも、空の上でも、町の中でも、村の中でも、あるいは山の頂上でも、深い海の中でも、神が必ずあなたの面倒を見るでしょう。
それではここで先月発売されました日本語のニューバージョンから一曲お聴きいただきます。
曲は光の中へ導きたもう、サティア・サイの愛です。
光の中へ導きたもう、サティア・サイの
目覚めさせたまえ。
光の中へ導きたもう、サッチャサイの愛。
続きまして、先月お送りいたしました二宮金次郎物語、今月は後編をお送りいたします。
貧しいながらも隣人愛を解き、実践する漁師に育てられた金次郎。漁師が亡くなった後も勉学に励み、勤勉に働き、ついには荒れ地の開拓に成功します。一家を再興させ、自然の恵み、人間の徳を和合させる生き方、法徳の手法も完成させます。
そんな金次郎の評判を聞きつけた大名から、財政難に苦しむ桜町の復興を任されます。
やがて金次郎は34歳になりました。一家を再興した金次郎の噂は、藩はもとより大名の耳にまで届き、やがてその力量を買われて桜町領の財政復興を命ぜられることになります。金次郎は家財をすべて売り払い、桜町に移り住みました。そして法徳の手法を実践したのでした。金次郎はまず桜町の家々を一軒ずつ見て回ることから始めました。
村を建て直すにはまず勤勉に働くことと倹約を進めねばなるまい。やあ、精が出るね。頑張っておくれ。それから農具で足らないものがあったらいつでも私に言ってくるように。どれどれ、お、このご飯は麦より米が多いな。これでは贅沢すぎる。もっと麦を多くしなさい。そうすればお米の節約にもなるし、体のためにも良いのだから。これこれ、この便所の作り方では外へあふれやすく不衛生だ。よし、私が直してあげよう。
金次郎は今までの役人とは全く違い、村人の中に入り共に働きました。金次郎のこのような態度は次第に多くの農民の心を引きつけるようになりました。しかしそうなればなるほど、金次郎のやり方に不満を持つ者も出てきました。
同じ農民のくせに偉そうに。
金次郎は農民といってもよそ者だ。俺たちを騙そうとしている。いくら働いても金なんか増えないぞ。嘘ばっかしだ。
そんな中、金次郎と全く対立する考えを持った藩の役人、豊田正作が派遣されてきました。
二宮、お主、藩からの補助金を断ったそうではないか。
はい、豊田様。私は補助金はこの桜町のためにならないと考えております。ここにはたくさんの荒れ地がございます。荒れ地を耕すことにより、お金を生み出せばよいのです。貧しい農民を救うためにその農民の力を引き出してやるのです。補助金を出すことはかえって皆の心を荒れ地にしてしまいます。
生意気な。その補助金によって暮らしておる者もおるのだぞ。
豊田様、農民が勤勉に働いてさらに荒地を開墾していけば、やがて千俵の税が2000俵になるでしょう。その増えた千俵の税は武士の皆さんにも配られます。補助金を出すのと税が増えるとの差は一体いかほどになるでしょう。
生意気な。桜町の建て直しはこの豊田正作がやってみせる。そのためには金次郎を追い出さねばならぬ。
役人の豊田正作は何かにつけては金次郎の仕事に反対しました。他の役人や働くことの嫌いな農民を巻き込み、 幾度となく嫌がらせや邪魔をしたのです。そしてついには小田原藩へ嘘の報告書を出したのでした。報徳の司法がなかなか進まない金次郎は悩んだ末に成田さんへ21日間の断食祈願をすることにしました。誰にも行き先を告げず金次郎は村を出ました。
お不動様、私に桜町を建て直す力をお授けください。お不動様、私に力をお授けください。お不動様、私に力をお授けください。
金次郎は祈り瞑想しています。
なぜトヨタは私の邪魔ばかりするのだ。なぜ村人たちはトヨタの話を真に受けて私についてこないのだ。私の司法のどこが間違っているというのだ。私にこれ以上どうすれというのだ。不動明王様、教えてください。
天は善悪を作らない。善悪を作らない。
天は善悪を作らない。善悪を作らない。すると善悪を作るのは誰だ。私にとってはトヨタは悪。しかしトヨタにとっては私が悪と映っているかもしれない。すると悪を作るのは私。私。そうだ、私という思いがこれが良い、それは悪いと決めつけているのだ。私の心がトヨタを悪と決めつけているのだ。心とは一体何なのだろう。心、私、心、私。心は絶えず変化するあってなきもの。すると私は一体何なのだ。そうか、本当の自分は不動心にあるのだ。炎のような自我に包まれても決して動じない心、それが真の自分なのだ。
一円融合、一円融合。
我真理に立脚し、動かざれば尊し、動かざれば尊し。
金次郎先生、どうぞもう一度帰ってきてください。帰ってきてください。
この瞬間、金次郎は自分と世界が一つであることを悟ったのでした。 このあと嘘の報告書を出した豊太ら反対派は藩より厳しい処罰を言い渡されました。しかし金次郎は彼らの処罰を拒絶するばかりか、彼らのこれまでの辛苦をねぎらって今後も桜町復興に尽くすよう命じてほしいという要望を述べたのでした。桜町に帰ると金次郎に反対していた人たちも批判したことを後悔し、共に桜町の復興に真剣に取り組むようになりました。この断食祈願を境として、いつしか金次郎は尊徳先生と呼ばれるようになります。10年も過ぎると桜町は見事に立ち直りました。役人の豊田昌作も今では心を入れ替え、弟子の一人として村々の立て直しに尽力しています。
尊徳先生、先生のお話を伺いに来る人々の中には、ただお金だけを借りに来る者や先生の欠点を探しに来る者も見受けられます。昔の私を思い出しては恥ずかしく、また腹立たしく感じているのですが、先生はどう思われているのですか。
すべての人は尊い。すべての人に徳がある。どんな嫌な人にでも真心で接することじゃ。そうすればいつかその人も愛で応えてくれるようになる。それが私の生き方じゃ。
はあ。
こうして二宮金次郎は、人生において最も尊い生き方は真心とその実践であることを身をもって示し、これを至誠と名付け後世に伝えたのでした。
少しのものをも粗末にせずに、ついには身を立て人をも救う手本は二宮金次郎。
芸者に与えられる最大の恵みは斎藤の体験なのではないでしょうか。
はい、ではここでその恵みの報告体験談をお送りいたします。
オウムサイラン、ここにこうしてサイの仲間と一緒にいられることを神に深く感謝いたします。私たちは不滅にして唯一の真理の具現そのものであることをサイは繰り返し教えておられます。実際私たちはサイと一つであり分離できません。しかし欲望と迷いがその真理を厚く厚く覆い隠しています。その迷いこそは私たち自身の罪ですが、それでも祭は私たちを真理へと導くため、迷いの中で苦しむ私たちをいつも優しく見守り、根気強く導いてくださいます。そして必要とあれば奇跡を引き起こしてでもご自身の栄光を表し、芸者を救ってくださいます。私の体験をお話ししようと思います。9年ほど前、私は人工呼吸器につながれ、肝臓も腎臓も機能不全に陥り、意識不明の状態で無菌室に横たわっていました。 40度を超える高熱が何日も続き、口の中は破れて食事もできず、下痢をすると便器は血液で真っ赤に染まりました。黄疸で皮膚は黄色に染まり、吐き気と腹痛で身動きすることもできず、ガリガリに痩せ細り、弱り切っていました。最後は両肺に出血して、自力では呼吸ができなくなったため、人工呼吸器につながれ、意識不明の重体になったのです。急性白血病でした。ずっと付き添って疲れ切った妻に、主治医は、もうほとんど助かる見込みはない。心臓が止まるようなことがあれば、直ちに連絡するから、自宅で待機していてはいかがですか?と言いました。病は突然私を襲いました。はじめは単に疲れと風邪だと思っていたのです。私は医者ですので、自分で血液を検査し、その結果に驚き、近くの病院に自分で電話をして緊急入院しました。医学的な原因はさておき、私は自分が病になった本当の理由が分かっていました。表面的には元気で診療していましたが、心の奥底で私は生きることに完全に行き詰まっていたのです。生きる意味や目的を全く見失っていました。若い頃より、真理とは何か、自分とは誰か、と探求しながらも、世間的な欲望にどっぷりと浸かり、そこから逃れることができないでいました。そしてそのような状況で真理を垣間見ようと努力することは苦しみであり、結局は絶望に直面するしかなかったのです。生きることの孤独と寂しさ、そして砂を噛むように味気ない毎日の繰り返し、日常の忙しさの中で次第に私は病で苦しむ患者さんを軽蔑し、時に憎むようにすらなりました。私はよく神社で祈りました。聖人たちは真理について語ります。そして、そこには至福があると言われています。しかし真理とは何か、私には全くわかりません。至福のかけらすら見つかりません。至福に満ちた真理などというものが本当にあるのでしょうか。もしあるのなら、どうかそれを私にお示しくださいと。世間の欲望に捉えられた私には、真理は虚しく、空虚な絶望にしか映らなかったのです。自分の病を知ったとき、私はこれでこの世のすべてのしがらみから自由になれると奇妙な安堵感を抱いていました。しかし一方で、死にたくはない、生きたいと真剣にもがいてもいました。そして、真理とは何か、自分とは誰か、生きる意味は何なのか、と、相変わらず同じ疑問が湧いてくるのでした。突然、降って湧いたような私の病と、危篤状態に慌てた家族は、自宅のお祓いをしようと思い立ち、ふとした縁で、 あるお坊さんを呼びました。そして、その時訪れた僧は、妻に不思議なことを告げたのです。あなたのご主人の病は治ることが決まっていると言ったのです。妻はその僧を強くいびかって言いました。いい加減な慰めは言わないでください。あなたは病の重大性が本当にわかっているのですか？なぜそんなことがわかるのですか？と。僧は何かを要求するでもなく、あなたにその理由を話しても決してわからないとだけ告げて帰って行きました。それから私は、その言葉通り、奇跡的に回復し、とりあえずの危篤状態を脱することができたのです。しかしそれでも、外来での抗がん剤治療は続きました。髪は抜け落ち、時々発熱と強い吐き気に襲われました。主治医は、治療は中断できない。骨髄に癌細胞が残っているので必ず再発する。その前に骨髄移植が必要だと言いました。そんな折、私はふとしたことからサイババのことを知ったのです。サイババは真理について、神について甘く語っていました。ああ、このような人が本当にいるのか。私は抗がん剤の投与を続けるべきだという主治医の忠告を無視して、もうこれ以上の治療はしないと宣言し、貧血と消耗でふらふらする足取りのままインドへと旅立っていました。その旅には、妹が付き添ってくれましたが、駅で私を見送った妻は、私がインドに死にに行くつもりなのだ、と思ったそうです。私はサイババに病を治してもらいたい、などと思ってはいませんでした。ただ、至福に満ちた真理などというものが本当にあるのか、そのことを知りたかったのです。初めてのダルシャンを待っている間、私は気分が悪くなり、トイレで吐きました。気が遠くなりながら、私は日本へは無事に帰れないかもしれないと思いました。しかしダルシャンで、サイババは私のそばに三度おいでになり、身足に触れることをお許しになられました。私は祈りました。どうか英知をお与えください。この迷いの心から自由になれる英知をお与えください、と。サイババは、その場にじっと立ち尽くしておられました。そして、インドでの7日間の滞在が終わる頃、なぜか私の心は、すっかり穏やかになっていました。最後の日、再び宮師への礼拝を許されると、ありがとうございました。私は心でそうつぶやき、元気で帰国することができたのです。その後の私の体調は良好でしたが、それでも主治医は、癌細胞が残っている。骨髄移植が必要だ、と言い続けました。しかし、私にはそのつもりはありませんでした。人の体は人が作ったものではない。 医者にすべてがわかるわけではない。人の中には人知を超えた神の英知が宿っているのだと感じていました。その後、二度目のインド旅行をしました。その時は妻も一緒でした。妻は、私が完全に健康になりますようにとの願いを書いた手紙を私に内緒で携えていました。私たち自身の罪ですが、というのも妻は私がそのような願い事をすることをひどく嫌っていると知っていたからです。当時の私は、神は崇め尊ぶべきもの、何かを願うべき対象ではない。創造主は人の心の中にすでにご自身の力をお与えになっている。それを引き出すのは自分自身なのだ、という固くなな思いがありました。そして、それはある種のおごりでもありました。しかし妻は、本当は弱い私の心の奥底の願いを代弁してくれたのでした。後で妻から聞いたことですが、妻が手紙を持ってダルサン会場で待っていると、サイババは遠くから妻を見つけられ、目が合うと彼女を見つめたまままっすぐに向かってきたそうです。そして、ババの方から手を差し出され、さあ、その手紙を早く私に起こしなさい、と言わんばかりに、奪うようにその手紙を受け取って持っていかれたそうです。帰国後、病は跡形もなく消えていました。癌細胞はどこにも見つかりませんでした。精密な遺伝子検査をしても異常がなかったのです。完治していました。主治医は最後に、あなたのことはさっぱりわからないと言いました。真理は不思議なものです。それは風のように、空気のように、掴むことはできないけれど、確かに存在しています。それなしには何者も存在できません。かつて私は、真理を無として思い描き、存在の本質は無であり、この宇宙には実体がないと感じていました。そしてその荒漠たる無を、虚しさ、孤独、絶望と感じていたのです。しかし、その無として思い描いた無限の虚空は、本当は英知の光に満たされた真理の歓喜そのものであったのです。才は真理の甘さそのものであり、それが愛なのだ、と今思い至るのです。一切はその愛から生まれ、そしてその愛へと再び溶け込むのだ、ということを、今は喜びを持って信じることができます。不思議なことですが、神への愛は同時に神からの愛でもあります。神を愛することは、同時に神から愛されることでもあるのです。神への愛と神からの愛は一つであり、分離できないものと感じるのです。神を愛すると、その後に神から愛されるのではなく、 両者は同志なのです。両者はもともと一つなのだ。それがボンガの原理であり愛の原理なのだと感じるのです。才の栄光と慈愛に深く深く感謝を捧げます。サイラム、本当にありがとうございました。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン。それでは最後に日本語のニューバージョンをもう一曲お聴きいただきます。
我らのサイバーガワン、お聴きください。
Yeah.
それでは皆様にサイの恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
Jサイラン。